お祈りをいたします。愛する私たちの父なる神様、またあのぎっと認められた恵みの上に、今度信仰がどういうものであるかという学びをこのローマ人を通してしようとしますけれども、主よ、あなたの聖霊の御臨在を与えてください。私たちの本に自分ではわからないこの心に、あなたが聖霊によって分からせて、あなたの大きな御業を私たちにはっきりしてくださいますようにお願いいたします。尊い主イエスクリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではローマ人への手紙の4章の1節から12節までまず読んでいただきたいと思います。ローマ人への手紙4章の1節から、ずっと続けて岡さんの方から12節まで読んでみます。
それでは肉による私たちの父祖アブラハムの場合はどうでしょうか。もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義とみなされたとあります。働く者の場合にその報酬は恵みでなくて、当然支払うべきものとみなされます。何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。ダビデもまた、行いとは別の道で神によって義と認められる人の幸いをこう言っています。不法を許され罪を覆われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いである。それではこの幸いは割礼のある者にだけ与えられるのでしょうか、それとも割礼のない者にも与えられるのでしょうか。私たちはアブラハムにはその信仰が義とみなされたと言っていますが、どのようにしてその信仰が義とみなされたのでしょうか。割礼を受けてからでしょうか。まだ割礼を受けていない時にでしょうか。割礼を受けてからではなく、割礼を受けていない時にです。彼は割礼を受けていない時、信仰によって義と認められたことの証印として割礼という印を受けたのです。それは彼が割礼を受けないままで信じて義と認められるすべての人の父となり、また割礼のある者の父となるためです。すなわち割礼を受けているだけではなく、私たちの父アブラハムが無割礼の時に持った信仰の足跡に従って歩む者の父となるためです。
ありがとうございました。ここで主に2つのポイントがあると思いますね。まず信仰は何ですかというポイントと、もう一つは割礼って何なんだろうか。この割礼という問題は私たちにはピンとこない面があると思いますけれども、とにかくパウロの手紙の中では、例えばガラテヤ書もそうですけれども、他にも繰り返して出てくるもんですね。なぜかというと、割礼はユダヤ教の一種の、柱の一種ですからね。しかしこの一節と二節を見てみると、アブラハムは人としてはどういう存在だったかというと、大金持ちであって、 そしてすごい成功者であった。しかしその反面に臆病でもあったんですね。なぜかというと神様に導かれて今の約束の国に着いた時に、自分がもしかしたらこの自分の奥さんはあまりにも綺麗な人だったから、その奥さんのために殺されるかもわからんとか、そういう恐れを抱いて、これは私の奥さんじゃなくて私の姉妹だと、というように、実はそれは半分事実なんですね。行って2回もこういう口実で実際ひどい目に遭った面もありますね。だから人間的には優れた面もあるけれども、失敗した面もあるんですね。だからアブラハムは人間的な計りで測ったら、ある程度までは社会的に褒められることがあれば、しかし神様の前に罪深い人間に過ぎないと。だから私たちはこの社会的な尺度で自分が罪人かどうかっていうことで、測ったら、もしかしたら皆さんは立派な人でしょうね。そうでしょ、特に人殺しもしてないし、姦淫もしたこともないし、立派な人々でしょ。しかし神様の目から見ると、でも何の誇りにもならないんだと。私たちの心の中に憎しみとか恨みとかそういうことがあったら、もう人殺しと一緒なんだと。そして情欲を抱いて人を見ると、それはもう官の罪そのものなんだと。これは私たちの神様から見る実態なんですね。しかし3節を見てみると、アブラハムは神を信じたと。神を信じた、これは神様が言ったことを信じたっていう意味でしょ。神様はこう私はします、約束します、そしてはいそれを受け入れますという、そういう信仰は、だから神様に信じたっていうよりも神様を信じた。神様の存在はちゃんと分かってるわけですね。みんなが分かってるわけですけれども、この方の語ったことを受け入れるかどうかっていうのは、これは信仰なんですね。別に信仰はそういう意味では何にもないんですよ。自分の誇ることのできる何でもないんですよ。この方は、私はあなたを祝福してあなたを全世界の国民の祝福にするんだと約束したでしょ。そしてアブラハムは、はい、はい、ありがとうと言って、それを受け入れたというのは、これは信仰なんですね。だからもし私たちには何か自分の何かがあったら、それは働きでしょ。その働きは結局信仰の反対なんですね。4節を見てください。4節と5節では、この前にも少し触れたんですけれども、そこには信仰の反対が出てくるんですね。それは働きです。それは自分で何かをやる。しかし最近は私たちは道徳的にとにかくできないから、完璧に人を愛するとか、そういうことは無理なんですから、せめてこういう宗教的なことは十分やれば、それでなんとか大丈夫だろうと。すなわち私は聖書を十分読むならば、私は十分お祈りをするか、十分教会の交わりに入るか、十分献金をするか、十分人に証しをするならば、もしそういうことがあって、そして私の気持ちも本当に神様に向かっているならば、大体これで私は救われるんだと。しかしこれは立法 に過ぎないということですね。あの私たちの何かのによるものではないんだと。これは一方的に神様がどういう人を義と認められるかっていうと、その不敬虔な人と、ご説に書いてありますね。これはパウロは後でもう少し詳しく書くんですから、五章を少し開いてください。五章の中にその不敬虔な人はどういうもんですか。まず六節を読んでいただきたいと思います。はい、六節。
実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。
はい、すなわち弱いと不信心、すなわち信仰を持たない、神様をに向かっていき方をしないっていう、そういう人でしょ。そして8節、8節を読んで。
私ですか。
はい。
しかし私たちがまだ罪人であった時、クリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。
罪人であるということ、そして実節を読んでください。
もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです
というと、ここで4つの特徴が出てきますね。まずその不敬虔、または信仰を持たない、神様を信じないという、そういう表現、それはすなわち神様に背を向けた、そういう人々のためにイエス様は死んでくださったと六節はちゃんと言ってるわけですね。そしてこの八節を見てみると、私たちが罪人であった、罪人というのは有罪という人ですね。罪があって、その罪のために罰を受けるべき存在なんだと。そしてこの6節の弱いというのは、その弱さというのは一番明確に7章の中で出てきますから、それをまた後ほど読むことにしましょう。しかし実節の神様の敵、本当に神様に対して敵対を持っている人ですよ。そういう人のためにイエス様が死んでくださったわけですね。そして言い換えれば、自分が弱くて神様に対する信仰を持たない有罪であり、神様を憎んでいる、そういう人以外に救いがないんだと言っても言い過ぎではない。そうですよ。そういう人のためにイエス様が十字架の上で死んでくださったと明確に書いてあるんじゃないですか。この五章の中ではそれは何回も出てくるんですね。六節には死にました、クリストは死にました。八節ではクリストは死にました。九節では死によって、それは死を意味しますでしょ。そして実節では巫女の死、この死がこういう人々のためなのかだということをすごく強調しますけれども、その弱さというのは今度はどんなものなのかと、そのためにちょっとざーっと7章の14節から25節まで読んでいただきたいと思います。7章の14節から25節までお願いします。
私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものです。 私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。ですから、それを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなくて、私のうちに住む罪です。そういうわけで私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。すなわち私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。ですから、この私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。
というのは、私たちの弱さですね。自分がどうしようもない人間なんだと。それはパウロがちゃんと、律法の下で自分の何かの努力で自分をいい人間に、いいクリスチャンにしようとするならば、完璧な失敗に終わってしまうんだということを言うんですけれども、この五章ではこういう人のためにイエス様が十字架の上で死んでくださった。弱い人、有罪である人、神様を憎んだ人、こういう不経験な人のためにイエス様が死んでくださった。だから4章に戻りますけれども、この五節をぜひぜひとも暗記で覚えてほしいんですね。それをご一緒に新教旅訳 にしましょうか。皆さんは持ってるから、しかし新教旅訳聖書でも読みましょう。はい、ご一緒に4章の5節を読みましょうか。1、2、3。しかし不死身なものを義とされる方を信じる人は、働きがなくてもその信仰が義と認められます。新改訳では、何の働きもないものが不敬虔なものを義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義と認められる、みなされるのです。というと、あまりにも簡単なことでしょう。考えてみると、イエス様は私のために死んでくださったから、神様はあなたは不敬虔、あなたは何であってもそれは構わん、ただ私の言葉だけを受け入れるならばあなたは救われる、そういうことを言ってるでしょ。はい、あなたがそうおっしゃるならば私は今救われてるんだっていうことなんですよ。神様の言ったことを信じる、 それだけが、神様はそんなあなたは私のことを信じたから、受け入れたから、あなたは義と認められた天国行き人間なんだっていう、そういうことです。あまりにも素晴らしい恵みなんです。私たちは何にも自分でしない、全部神様がしてくださるんですね。そしてそういう人は6節と7節と8節を見てみると、幸いな人、この幸いという言葉は私たちはどういう方面から読むかっていうのが大切なポイントなんですね。幸いというのは幸福と私たちはよく読むでしょ。しかしこのマカリオスという、ギリシャ語の言葉なんですけども、それは神様の方から見るとこの人は幸いという意味なんですね。私たちは非常に幸いに気持ちになるという意味ではない。神様はこういう人は幸い、こういう人は救われて天国行きなんだという、そういう幸いを言ってるわけですね。これはそのイエス様の三条の水庫の初めに言ってる幸いと同じ意味なんです。だから救われているという表現を使っても間違いではないと思いますね。罪が許された人は幸い、ここに7節では2つの大切な言葉が出てきますね。不法を許され、罪を覆われた人たち、その不法を許されると、そして罪を覆い隠されたというのは、救いの2つの違う面ですよ。片っぽは有罪に対して許し、片っぽは恥に対して覆われるという意味なんですね。私たちの恥をもイエス様が完璧に覆うんですから、そして罪を許すんですね。恥と罪の、在籍感の違いはどこにあるかっていうと、はっきりした罪を犯せば私たちは有罪ですね。罪意識があって、しかし恥というのは、私は別に罪とかそういうことはないんだけど、私はダメな存在だって、そういうことを感じることは、それは恥でしょ。だから自分の存在そのものを受け入れることができないっていうのは、それは恥であって、しかしその最終的には原因は罪だらけなんですよ。罪だらけのために私たちはダメな人間になったんですね。しかしイエス様はこの私たちの恥も十字架の上で扱ってくださった。そして私たちのこの実際起こした、または怠った罪も全部十字架の上で背負ってくださったんだと。だから8節を見てみると、主が罪があるとみなされない人は幸いです。ここでは私たちが罪がないと感じるならば幸いですとは書いてないんですよ。神様の方から見るんですよ。なぜ見るかというと、神様は私たちをキリストのうちに入れるからですね。これは私の罪の私なんですよ。こっちをちょっと見てください。これは罪のある私です。そしてこれはキリストです。私はキリストの中に入れられると、神様は私をどこから見てもイエス・キリスト以外を見ないんですね。だから神様が見てることは完全なキリストの義であって、私たちはこの自分の心を少し見ておったら罪だらけなんだと。だからこの二つは矛盾しません。キリストのうちにおるから私たちは義と認められたということですね。 はい。しかし今度は議論をその6節9節からこのアブラハムは、そうしてそのアブラハムはそのアブラハムに言われた言葉は、あなたの罪が許されたという言葉じゃなかったんですよ。アブラハムに言われた言葉は、あなたは全世界の人々はあなたの子孫によって祝福されるっていう、そういう言葉だったでしょ。しかしその言葉を受け入れたから義と認められたわけですね。私たちはイエス様があなたの罪のために十字架の上で死んでよみがえったから、あなたは安心しなさい、あなたの罪が許された、その言葉を受け入れると神様は私たちを義と認めるわけですね。そうでしょ。はい。しかしこの割礼っていうのは、やっぱりアブラハムも割礼を受けたんですけれども、その割礼の意味は何ですかっていうのは、皆さんは聖書の中での割礼という言葉がよく出てきますから、それをどう理解してきましたか。今までお母さんはどう思いましたか。
民族の自分たちのその民族の印みたいなものとして、割礼を受けるとか、それからなんかうちの方がなんかそこ日本でいうとなんか成人式のような、
そういうのように、実はユダヤ民族は割礼を受けている人々なんだと私たちは簡単に考えられますけれども、実は割礼をやっている民族はその他にもいっぱいあるんですよ。決してユダヤ人だけじゃないんですよ。どのように割礼を考えてますか。
なんか儀式、
儀式、その何歳の時に行われる儀式ですか。
8日
の日に、確かアブラハムは割礼を受けたのは随分後ですね。だけどだからその割礼を生まれて8日目に受けるというのは普通なんですけれども、そうじゃない場合も出てくるわけですね。
イエス様は
8日です。イエス様はちゃんと割礼を受けたわけですね。しかしその割礼の意味は何ですか。
私は前その割礼、その旧約の人たちがその救われるためにこう割礼を受けてたのかな、その救いを得ようと思って神様からのこう命令だからって言って受けてたのかなと思ってたんですけど、でも私もいつだかこの御言葉でそのアブラハムが割礼を受けたのはその信仰、神様からの恵みの信仰を受け取った後のだって聞いてから、ちょっとよくわからなかった。じゃあなんで割礼わざわざ神様、またその後でわざわざ示されたのかな、ちょっと私もわからない。
だから11節を読んでみると明確にこれは信仰によって義と認められたことの印であって封印であると書いてあるでしょ。だから先に信仰があって、そしてこの封印を受けたわけですね。このそうですね、11節を少しこの2つの翻訳で見てみます。見てみますか。アブラハムは割礼を受ける前に信仰によって義とされたと証しとして割礼の印を印を受けたのですと。新改訳聖書では彼は割礼を受けていない時 信仰によって義と認められたことの証印として割礼という印を受けたのですと。神学説の方が少し説明的で、もう少しはっきりするんですね。あるイスラエルで宣教師をしておった、そして後ですごい聖書の権威である先生が、博士がこう言い明かしました。イスラエルでユダヤ人と一緒にサウナに入ったんですね。そしてサウナで、その男性同士でしょ、男性たちの割礼を受けた食器を見るんですね。ああこれなんだと。実は誰のための印なのかと、男性の食器を皆さんは普段見るはずはないんでしょ。それは本人が毎日小便をするときには必ず見るんですよ。そうでしょ。そしてそれを見るたびごとに私は義と認められてる。しかしそれだけじゃないんですよ。それだけじゃないんですよ。その割礼はその一部分の皮膚の一部分を切るんですよ。それはその食器を完璧に裸にするっていう意味合いが含まれるわけですね。だから私たちは自分の恥を隠そうとするところで、この割礼で、それが完璧に裸になるんです。神様の前に私たちは完璧に裸です。しかし、そのような私を義と認めてくださったんだって、そういう印としては、男性たちはそれを毎回見ることができるわけですね。
女性はどうなるんですか。
女性は、女性にとって私たちはもう実は男性に対しても私たちはちょっと別の素晴らしい約束がありますから、コロサイ人の手紙の2章を少し開いてください。コロサイ人への手紙 の2章の11節から13節を読んでいただきたいと思います。はい、
2章の何節ですか。
2章の11節から13節まで。
あなた方はキリストにおいて手によらない割礼、つまり肉の体を脱ぎ捨てるキリストの割礼を受け、聖霊によって洗礼によってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から復活させた神の力を信じてキリストと共に復活させられたのです。肉に割礼を受けず罪の中にいて死んでいたあなた方を神はキリストと共に生かしてくださったのです。神は私たちの一切の罪を許し、
はい、そこまででいいですね。ここで私たちクリストさんにとって割礼の代わりに何が与えられているかというと洗礼なんですよ。だからあなたは信仰によって義と認められた印は洗礼証明書なんです。だからある人は必ず自分の部屋の壁に自分の洗礼証明書をちゃんとつけなさい。
証明書ってあるんですか。
洗礼、
あなたはもらってないんですか。
もら
ってない。そんなら必ずもらっておいてください。
ああそうなん
ね、こういう日には
赤ちゃんの時洗礼を
初めて書いてある。それはショッキングです。今初めて知った衝撃の事実。洗礼
があるだけじゃなく
家のこれは一般的にあるんですけど、もしもらってなかったらちゃんと教会の牧師に ちょっと私の洗礼の時の証明書をお願いしますと頼んでください。そしてそれをちゃんと壁に貼っておいてくださいと言うと、その洗礼の時に何が起こったんですか。神様はあなた方の罪を許したと、そして義と認めてくださったんですよ。そういうことが起こったんですよ。だからその言葉を受け入れる、神様がおっしゃったから、イエス様がおっしゃったから、それを受け入れるかどうかのによって私たちは救われる。天国に生まれ、天国までちゃんとイエス様が約束を果たして、私たちをちゃんとそこに引っ張ってくださるんですよ。だから、まあ、信仰によって義と認められることはあまりにも簡単なことで、あまりにも素晴らしい恵みなんだと。
先生、はい、なんで8日目の赤ちゃんなのかなって割礼で、赤ちゃんはその自分でその神様の言葉を受け入れますとか言っていない。でも本当その何ですか、なんでよその赤ちゃんの時なのかな。
だけど、まあ、ポイントはその赤ちゃんは受け入れるかっていうと、神様はその赤ちゃんに与えるっていうことなんですよ。そっちの方がポイントでしょ。神様がその義と認めてる方なんであって、私たちはそれをその言葉だけを受け入れるわけですね。だから私は幼児洗礼を受けたけれども、この幼児洗礼の恵みを、15歳の時にはこういう恵みなんだと、いただいたわけですね。理解できたと、それによって罪に許された、恵みに預かったということなんですね。だからなぜ赤ちゃんに何の罪も犯してないんですよ。この赤ちゃんってなんでこの洗礼は必要なのかっていうことになると、
アダムとエヴァは罪を犯して神様から離れてしまって、だからその後の心臓が受けてな、
それは五章の12節から、続きですから、それを今日もお読みしますけれども、今は読まないで後ほどにしますけれども、赤ちゃんも死ぬんですよ、死は罪の結果ですよ、
もし、
死は肉体的な死も霊的な死も永遠の死も罪の罰なんですよ、明確に聖書はそう言ってるでしょ。だから赤ちゃんも罪のある存在です。だから赤ちゃんも救いが必要です。バプテスト教会では、ちゃんと分かった年齢で受けないとダメだと教えられることは分かってますよ。私はバプテスト教会で奉仕をしたこともありますけれども、私の理解は明確に赤ちゃんも救いを必要とします。だから洗礼を授けます。
うちの子供の中に一人娘はちょうど一日の時大きい手術があって、そしてその手術の部屋に洗礼を受けます、もし今会いたくなったら本当天国に行くって、だからそこに本当祈って主の祈りと祝福を、そして洗礼をさす一日の活動、救われたけ、今は40、
しかし今度ローマ書の4章の13節から終わりまで、実は昨日ヘブライ人への手紙の時には読んだんですけれども、これを走って読んでいただきましょうか。ローマ人への4章の13節から終わりまで、高橋さんお願いします。
死ぬなら好きか、はい、
というのは世界の相続人になるという約束がアブラハムにあるいはまたその子孫に与えられたのは律法によってではなく信仰の義によったからです。もし律法によるものが相続人であるとするなら信仰は虚しくなり約束は無効になってしまいます。律法は怒りを招くものであり律法のないところには違反もありません。そのようなわけで世界の相続人になることは信仰によるのです。それは恵みによるためでありこうして約束が全ての子孫にすなわち律法を持っている人々にだけでなくアブラハムの信仰に習う人々にも保証されるためなのです。私はあなたをあらゆる国の人々の父としたと書いてある通りにアブラハムは私たちの全てのものの父なのです。このことは彼が信じた神すなわち死者を生かしないものをあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのです。彼は望みえない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることとサラの胎の死んでいることとを認めてもその信仰は言われませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義とみなされたのです。しかし彼の義とみなされたと書いてあるのはただ彼のためだけではなくまた私たちのためです。すなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちもその信仰を義とみなされるのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され私たちが義と認められるためによみがえられたからです。
ありがとうございました。ここで、まあ、そのアブラハムをいただいた約束その全世界の人々に祝福をもたらするという約束と私たちに与えられている約束それはイエス様の十字架と復活によって私たちは義と認められた天国行き人間になるんだというのは約束の内容は違うんだけどその約束を握っていることはそれは信仰であってそしてその信仰が神様を見てはいこの人は天国行きということなんですね。それはなぜこういう仕組みになっているかというと16節を見てみるとこれは私たちの何かの状態とか私たちの経験とかそういうことと関係なしにただ御言葉を受け入れるという理由はそれは恵みによるんです。これは私たちに何かがあるから私たちは救われるわけじゃないんですね。一方的な神様が恵みを注いでくださる本当に一方的なことですよ。神様の恵み、この16節をちょっともう一遍見てください。どうしてこういう仕組みなのかっていうと、恵みによるんですね。お恵みちょうだいっていうのは誰がそういうことを言ってるんですか？古事記。恵みというのは一般の人にとっては当然日本では非常に美しい女の人の名前なんですけど一般の人にとっては結局嫌な言葉なんですよ。私は恵みが欲しくない。私はちゃんとやったから報いが欲しい。それは人間の心なんですよ。しかし神様は私たちからそういう誇りを完璧に取り除くんですよ。一方的な恵み。だから私たちは乞食にならんと まあ、救われないと言ってもいいぐらいですね。しかしその古事記に、すなわち主よ私を憐れんでくださいと呼ぶ古事記に神様は言うんですね。あなたは天国行きです、今日はあなたと一緒にパラダイスにいるんだと十字架のあれに言われたでしょ。この言葉、
古事記でいいんですか、古事記でいいってことですか。その
古事記じゃないとダメなんですよ。
古事記じゃないとダメ、
はい、自分でできるならば神様はいらんでしょ。古事記ってあの人から恵みをもらう時には資格があるんですか。ない。それは一方的にその相手がいい愛の心があったら与えるでしょ。だから一方的に神様の愛の心があるから私たちはその救いの恵みに預かるわけですね。そしてもう一つこの4章の後半の特徴は、この信仰は神様の言葉を握るんですよ。良い感情とか悪い感情とかも何にも感じない時にも言葉しかないんですよ。しかしその言葉によって不思議にも生き方にそれは影響します。どのような影響がするかというと、二次説を見てみるといろんな戦いが出てくるわけですね。その自分が見るんですね。体がもう絶対に子供を産めない体は両方にあるわけでしょ。そういう現実を見ても、いや神様が約束したから神様がさーんと約束を果たしてくださるんですね。それはどのようにできるかとさっぱり分かるんですよ。神様にはできる、私には分からんけどできるんだと。そしてその結果としては神様に栄光を与えて、だんだんだんだんその御言葉に対する信頼が深くなるわけですね。とにかく21節を見てください。神様が約束したことを必ずなさってくださるわけですね。だからこの神様の言葉が確かかどうかっていうのは信仰の戦いのポイントなんですね。私はこの自分はこの目で見ること、この体で感じること、こういうことを頼りにするか、それとも神様が語ったことを頼りにするか、それはそのポイントなんですね。そしてこの神様の約束を、とにかくこんな不経験で罪深い弱い神様を結局憎んでる、そういう私がこの一方的な恵みによってぎっと認められたんです。理由は十字架の出来事。はい、それで五章に進みましょう。ちょっと皆さんまた少し疑い深い顔を見てるわけですから何か疑問が残りますか。はい、
でも不信心な人を義としてくれている人でもしてくれても、それを信じないと、その働き信じないと義って認められないんだったら、信じるのはこっち側の努力
ではないね。もしあなたは私のことを信じるならば、私が何をやるかによってでしょ。あなたのこの人をどうにかこう信じたいから努力をしますというもんじゃなくて、私が信用できる人ならば自然に信じるでしょ。そして信じるというのは、私何かを約束したから私はそれを実行するんだっていうことでしょ。だからそこにはあなたの心の中で何か信じる詐欺をする必要は何にもないですよ。この方は信用できる。
一般の人の生活の中に、例えば新幹線に乗って
本当信頼関係あるでしょう。私はその運転者ができる何の疑いもなしに入って、そして多分東京に行って、そして何か
そういう場合には不信感はどう思うかというと、この、うん、エンジンだとブレーキがちゃんとしてる状態かと自分で調べて、そして運転手がちゃんと、うん、証明書、あなたが本当にできるかということを調べた、その調べた上で、まあ、おそらくこれでは、まあ、いけるかもわからんという、そういうもんじゃないでしょ。相手がちゃんと信用できるから、そのまま乗るんですよ。だからこれは私たちの、信仰は私たちの性質ではありません。信仰は相手が信用できるお方なんだっていうことなんです。これを区別はぜひ理解してほしい。イエス様が私たちのために完璧な救いを備えてくださって、そしてそれはあなたにあげるんだと、あなたの罪を許しましたと、あなたは私のものなんだとおっしゃるから大丈夫です。はい。それじゃあ五章に行きましょう。五章の一節から十二節までお願いします。
はい、五章の一節から十二節ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに、信仰によって導き入れられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから、今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが、御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが、彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。そればかりでなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を大いに喜んでいるのです。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に。
はい、そこまでですけど、はい、十一節まででしたけれども、私はちょっと証をさせてください。二つの証を。私が二十歳の時に1年間その入院しておった時に、まあ、明日死ぬかもわからんというそういう中で、一つ覚えたことがあります。この、聖書をここに置いて、これなんだ、こういう、リウマチック性の、心臓病気ではものすごく疲れるんですね。何の良い気持ちもないんですよ。もう疲れ以外には何でもない。幸いにもほとんどは痛みがなかったんですね。痛みは少し後から出たんですけれども、本当に疲れ切ってる。 そこに自分の気持ちとかそういうことを高めようとしたらもう何でもできんですね。そこでこの主の言葉、これは私の頼り。そしてもう一つ、その同じ病気、病院生活の中の、体験なんですけれども、この救いの確信の戦いに関するものなんですけれども、それは私の証しの中にも少し出たと思いますけれども、私がイエス様を信じたのは15歳の時なんですけれども、それから4年間もその律法のもとにあって、自分の努力で自分の信仰的な気持ちを高めようとするその作業、そういうことをずっとやっておったんですから、非常によくこの長谷部さんの気持ちが分かるんです。そのためにしかしそういう中では、果たして私は本物のクリスチャンなのかと、悪魔はとにかくあんたは何のクリスチャンでもないんだと、こういう罪も繰り返してやるから全然クリスチャンではないからもう諦めなさいっていうのは、それは悪魔の誘惑がいつもやってくるわけですね。そこに本当に私は許されてるかっていうと、時たまに私が許されたっていう気持ちがあるんですけど、また大体はこういう沈んだ状態が続いてるわけです。時たまにはちょっとした恵みの時があって、またこういうことがずっと4年も続くわけでしょ。それで神様が果たして私を愛してるかっていう、そういう疑問が出てくるわけですね。だから私はとてもいい家庭で育ちましたから、いい両親もあるし、いい兄弟もあるから、きっと神様は私を愛してるかんな、こういういいことを私に与えてくださったんだと。また、学校で私はとても、うまい言葉言ったんですね。組の1番とか2番で戦って終わったわけですけれども、そして教会でとっても楽しい青年たちの交わりもあったし、そしてなんとキリストのガールフレンドまで神様が与えてくださったんですから、これは間違いなく神様に愛されてるんだけど、やっぱり疑いがあるんですね。こんな罪をまた犯してしまう、こんな汚い心の持ち主なんだという疑いで、そして神様のユーモアですね。私がこういうことによって神様の愛がある証明されるということを全部一発で取ってしまったんですね。私はたまたま軍隊に行って、家から500キロ離れたところに、その徴兵生として回されるわけですね。そこでその病気にかかっちゃったんですね。だから家は500キロのところなんです。ガールフレンドも500キロのところ。もうここで学校でよくできたというのはもう全く意味がないんだという、そういうことが全部取られちゃった。そして残ったのは一つだけ、それはこの5節、じゃなくて8節、5章の8節。これは私が一番聖書の中に好きな御言葉ですね。これは必ず新教訳じゃなくて新改訳聖書で読まんとダメだと思います。なぜかというと、どういうわけか新教訳はこれは間違って翻訳してますから。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自分の愛を 明らかにしておられます。この新教の訳では愛を示されましたと過去形にしますけど、ギリシャ語は明確に現在形なんですよ。今日、まあ、私は当時はまあ、疲れ切った状態の中で、やっぱりこれなんです。神様の愛はどこにも消えてない。この十字架によって私は天国行き人間なんだと、その以外は全部取られても、とにかくこれはあるんだ、これは神様の愛の現れるところなんだと。そこにはこのことは私にとってすごいすごい大きな慰めに、励ましになったわけですね。ちょっと、証しを真似をしましたけれども、ちょっとこれをもう少し詳しく見ましょう。まずこの一節で、私たちは義と認められた状態で今立っているんだと、2節ですすみません、キリストによって今私たちが立っているこの恵みに、信仰によって導き入れられた私たちはというようにですね、この私たちが立っている、という、それは私たちのずっとおる状態を意味するわけですね。義と認められることによって私たちは一つの場に置かれていますね。まあ、その大きな船の中に入れられているわけですね。その船は必ずその底辺の港まで私たちを導いてくださるんだと、立っているんだと。これはずっとおるという意味なんです。座っていると書いておった方がいいかも分かりませんけれども、ギリシャ語ではこれはおるという表現しかないんですね。だけどその辞書はずっといるということを意味する表現なんですね。だからこの義と信仰によって義と認められた結果としてはどういうものが出るか、まず神様との間には平和がありますね。こちらはその平和ということと平安という言葉の、ギリシャ語では両方とも一つの単語だけですね。エイレーネという言葉なんですけれども、それは平和というのは戦争をしておった人々の間には互いが戦争をやめて一緒に生きることになるんだという意味なんですね。平安というのは私たちの心の状態を言ってるでしょ。しかしその心の状態は何によるかっていうと、私のそばに私を愛しておられる力持ちのイエス・キリストがおられるから私は安心します、恐れなくてもいいんだという、そういう相手による平和。しかし相手との平和、神様は私たちに対してもう戦争をしませんというのはまずこの平和の意味なんですね。しかしそれだけじゃなくて、今度はここでは私たちは大いに喜んでるというの新改訳聖書が書いてるんですけれども、この点においては新教訳の方が正しいかと思いますけれども、これは誇るという言葉をギリシャ語が使うわけですね。何かを自分の人生の誇りにするかというと、それは私たちが一番喜んでることなんだと。だから別に間違った翻訳ではないんですけれども、一番皆さんは何を誇りにしますか、何を 自分で一番大いに喜んでるかっていうと、ここで3つのことが出てくるわけですね。ここではまだ翻訳者たちは人間なんだっていうことを一つが面白いことで出てくるわけですけれども、2節では神の栄光を望んで大いに喜んでいます。また神の栄光に預かる希望を誇りにしていますという、新教訳の正しい翻訳なんですね。しかし次の 3節は観難さえも喜んでいますと、新改訳聖書、新教訳聖書は観難をも誇りとします。つまりギリシャ語では全く同じ単語ですね。天国を私たちは大に喜ぶんですけれども、苦しみをただ喜ぶだけ。それは翻訳者の気持ちなんですけれども、結局困難も大いに喜ぶっていうのは正しい翻訳なんですね。そして3番目の誇りのところは11節に出てくるわけですね。神を誇りとしますというのは新教で訳、または神を大いに喜んでいるというのは、すなわちクリスチャンの喜びというのは天国行き、それは確実に天国に行ける。そして今起こっている苦しみ、大いに喜んで、そして神様ご自身を喜ぶっていう、これはみんな何の結果かっていうと、義と認められた一方的な恵みの実なんですよ。だからこれは私たちがこういう気持ちに自分がならないとダメだとか、そういうことではないんですね。これは義と認められたからこうなんだっていうことなんですよ。だから大いに喜ぶ。どうして観難を喜ぶかっていうと、理由がちゃんと書いてあるんですね。その観難は忍耐を、また連帯、またその希望とか、最終的には私たちに、その神様の愛が聖霊によって注がれるということにつながっていくわけですから、だから私たちの人生には困難とか苦難とか決して無駄なものではないんですね。今まで経験したことは必ず神様の計画の中にあったと、私たちはこれで確信できると思います。そして神様の愛が私たちの心の中に聖霊によって注がれるんだと、やっぱりこれなんだと、私は自分の心にその聖霊の愛の感情をしませんな、だから私はダメなんだと、こう読めば私たちは一つのポイントを完璧に失ってるわけですね。
感情しません、
感じません、何にも感じませんから、もしかしたら私にはその神様の愛がないんだと。しかしこれはこの観難の文脈の中で出てくるわけですね。その苦しみ観難は、その神様の愛が私たちに注がれた証拠なんです。その中で聖霊様がちゃんと働いてる。そしてそれだけではなくて、この喜びと希望と愛だけじゃなくて、今度は和解と、ということも出てくるわけですね。そして、この9節を見てみると、 に怒りから救われる。この神の怒りから救われるというのはどういう意味かというと、おそらくこれはこの黙示録の中に再臨の前に大変な苦しい時代がやってくるんだと、その七つの封印の後は七つのラッパがあって、そして七つのこの神様の右怒りの杯があると、黙示録の中に出てくるわけですね。しかしこれは私たちキリスト様、この神様の右怒りがこの世の中に注がれる時には、そこには私たちは預からないっていうように解釈することができるんじゃないかと思います。とにかくパウロの目の前にいつもイエス様の再臨が近いという、そういう姿勢があったわけですね。だからこの1節から11節の箇所をもう一遍、繰り返して考えましょう。そこに弱い、不経験、罪ある、神様を憎む、そういう人のためにイエス様が死んで死んで死んで死んで死んで、そしてその結果として私たちはきっと認められて、平安、喜び、希望、愛、和解、そういうことをいただいているわけですね。これは何か私が偉いクリスチャンだから、いろいろいいことを経験したからクリスチャンだっていうことじゃないんです。これはもう一方的な神様の恵みなんですね。はい、そして12節から終わりまで読んでいただきましょうか。誰の当番だったでしょうか。はい、12節から終わりまで、
増し加わるためです。しかし 罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。
このアダムとクリストの比べるっていうことはある意味では非常に重要なんですけれども、あんまりよく理解されてないこのローマ人の箇所だと思いますね。クリスト、アダムは人類の始まりでしょ。そしてクリストは最後のアダムとも、聖書はそういう表現も使いますね。新しい人類の始まりなんですね。ここでパウロが言ってることは、アダムの罪が全人類の罪として認められるんですね。イエス・クリストの十字架の贖いは全人類にまた認められるっていうことなんですね。すなわち罪は二つの性質がありますね。これは私たちはアダムの子孫だから、アダムの罪は私たちにかかってるんだと。これはアダムの罪が私たちに認められる、そして神様は私たちが自分でアダムと同じような罪を犯したかのように扱ってるわけですね。だから滅び。しかし今度はクリストの義は同じように私たちにこのアダムの罪よりもはるかに大きな規模とか強さで認められるということなんですね。これはその罪の認められると義とも認められるということの性質なんですね。もう一つは罪は力でありますから、その遺伝的に親から子供に、子供からまた孫にというように、その遺伝的に移ってるわけですね。だから私たちはその罪の力の中にあるわけですね。その罪の力から解放するために私たちは発症までいかんとダメなんですけれども、ここでパウロが強調するのは、この罪が認め、私たちアダムの罪は私たちの罪として認められるから、イエス・クリストの義は同じように私たちに認められるっていうことなんですよ。一人が罪を犯して、結果としては全ての人間が罪人になりました。しかし恵みの方が圧倒的に強い。一人のイエス・クリストの恵みによって、それは罪よりはるかに大きな恵みをもたらせるんだと。この特にこの二次説を皆様ぜひ暗記で覚えてほしいと思いますね。特にこの後半ですね、罪が増し加わる、すみません、しかし罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れました。これは過去形で使ってますけれども、フィンランド語は現在形を使ってますから、新改訳聖書は罪が増し加わるところには恵みも満ち溢れましたと、過去形は過去形ですね。とにかくその恵みの方が圧倒的に罪よりは大きい。この比べることは私たちは決して忘れてはいけないです。私たちは罪を犯せば ほんまに私は世界一の罪人なんだ。パウロは、私は罪人の頭が誰よりも大きな罪人なんです。しかし、はるかにはるかに大きな恵みがキリストにあって、私たちを追うんだと。ここで、いくつかの言葉が、その比べる言葉が、出てきますけれども、まずこの裁きという言葉が16節で出てきて、それは滅びと。しかし恵みは義と認められる。すなわち義と認められることは裁きの反対なんですよ。無罪判決なんですね。そして17節はこの罪堕落、そしてそれに対して義の賜物の豊かさ、その比較が出てきますね。そして18節ではこの一人の、罪が、しかしそれに対して一人の義の技ということが比べさせられるわけです。そして19節は不従順と従順の、比べることができてるわけですね。だから私たちはイエス・キリストから広がっていく新しい人類の中に入っています。それはキリストの教会。そしてその中に罪よりはるかな大きな、はるかに大きな恵みがイエス・キリストによって私たちには与えられるわけですね。今日は6章まで走ろうかと思ったんですけれども、ちょっと無理が効くんですから、この辺にしておいて、そして皆さんのご感想とご質問がありましたらどうぞ。
ちょっと聞き逃してしまったのかもしれないんですけど、罪っていうのは2種類あって、1つはアダムの罪が認められている、2つ目は遺伝的な
罪の力
によって支配されている、はい、
そう
でもその対して義っていうのはイエス様の義が認められていて、でその遺伝的な罪の支配から、
そのために私たちは6章と8章に行かんとなる。それは、新しく生まれ変わって、そして聖霊の働きによって罪の支配に対する解決が出てくるわけですね。だけど今日はちょっと時間的には無理なんですから、今度の時にその罪の力に対する戦いがあるんですね。罪による有罪はもうない、それは許された。しかし依然として私たちのうちに罪深い性質が住んでるから、その力にどのように私たちは対処できるかっていうのは、この6章以降の、課題ですね。だけど、一つの強調したいところは、この私たちはどのぐらい自分の中にある罪に打ち勝つかということによって、私たちの救いはそれにはよらないんですね。それはこの義と認められることにだけよるんですね。はい。何かご質問。
救いっていうのが私たちの行いによらないとすれば、極端な話、礼拝に行かなかったり、聖書をあまり読まなかったり、怠けてというか、もういらんわいう感じじゃなくて、どうしてもちょっと読めないとかいけないとかっていう心理的な状況が あったとしても、それは救いが中にあるということでいいんですか。
そういうことでしょ。私たちの救いは礼拝出席によるものではない。一回も礼拝に行ったこともない人が主の皆を呼び求めて、天国に行く、十字架の泥棒もその一つなんですね。だけど一旦義と認められたら、この6章の、一番先の質問なんですけれども、それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。こんなにたくさん許されるから、もっと大きな罪をしてまたまたもっと許される、というそういう反論が出てくるわけですね。絶対にそんなことはないとパウロが続くわけですから、それは今度の時の楽しみにしましょう。はい、
もう一つ、
はい、どうぞ。
なんか言うのこと忘れた一瞬忘れた、何だろう、
はい、はい、また次の時には何か質問とかご感想がありましたら。
さっきのやつもやっぱりちょっとわからないんです。やっぱりなんかこっちからなんか信じたりとか、
具体的に何がわからないんですか。はい。
その義とされたことをやっぱり信じないと。
認めなかられないというか、それはその御言葉を、私のための御言葉は何であるというそのことを拒否するならば、それで、おしまいなんだと、その通りなんですよ。信じないという言葉、拒否することなんですよ。だからしかし信じるというのは私の中にある性質であって、私は十分そういう性質がないというそういう意味ではないですね。私はこの確か素晴らしい神様のプレゼントですけれども、私は自分でやっていけますからいりませんというのは、これは不信仰です。だから神様の恵みを拒否することは不信仰であって、それで確か救いはないんですよ。せっかくプレゼントされるものを私たちは受け入れる必要はないんですよ。プレゼントですから、あなたは人からプレゼントを受けるときに、それをいただくか拒否するかっていう、日本文化の中ではなかなか拒否してはいけないんですけれども、基本的にはプレゼントは拒否できるんですよ。そうでしょ。しかしもし私はプレゼントを払おうとするならば、それはなんという失礼なことでしょ。プレゼントは私の支払いによるものではなくて相手の心でしょ。だからそれを受け入れるか、それは信仰、それを拒否するか、それはいらないっていうことなんですね。
いらないって言ったらどうなるんですか。
それは当然もらわないでしょ、神様が救いのプレゼントを、義と認められるプレゼントを言葉で伝えるでしょ、そして、はい、私はこれがいりますと、それでもらうんですよ。そしていりませんというのはもらわないんです。これは全くプレゼントの場合には、人間的なプレゼントの場合と一緒なんですよ。はい、もう思い出したでしょ。
はい、最初僕洗礼準備の時に、僕が1年半前に牧師先生から質問されたことがあって、 許されない罪は何だと思いますかって一つだけありますって言われて、何じゃろうって、殺人、いや違います、盗み、いや違いますとかいろいろ戻して、それはあの神様を信じないことだけが許されない罪だって先生が言われてたんですけど、今日あの4つの特徴で、なんか罪人的イエスを憎む、なんかこうその箇所が今ちょっと探してちょっとわからないんですけど、今ね、あのでも許されない、やっぱりあのでもなんかこうイエスを憎む者のために十字架にかかってくださったっていうのが、そのイエスを信じない人のためっていうふうになんかこう受け取るのはちょっと違う意味合いですかね。
って言ったの、あの、まあ、の聖書の中には当然あの悔い改めという言葉が出てくるわけですね。その悔い改めっていうのはあのどういうことかっていうと、神様が私たちにあのその言葉によって、まあ、あの近づくわけですね。私たち の, あの本当の姿を示すんです。それはこの7章 の, あのポイントになるわけですね。その神様が私たちの真実を示すときに、いや、こんなあなたの嫌な言葉がいりませんっていうのは、これはまあ拒否反応なんでしょ。そして次には神様が、いや確かあなたはこういう嫌な存在ですけれども、あなたに今この素晴らしい救いのプレゼントをあげますと、どうぞ受け取ってくださいと、そこにまた徹底的にいりません、いりません、いりません、死ぬまでいりませんという姿勢を続いて取れば、それは許されない罪なんです、ね、聖霊を冒涜する、つまり聖霊様が私たちに必死にこのプレゼントを与えようとしますけれども、私たちはいや、いりません、いりません、いりません、いりませんと徹底的に拒否するならば、それは神様は無理やりにとうとう私たちを救うことはわけはありませんね。
拒み続けることを、まあ、悔い改め、まあ、一度や二度や、まあまあ、拒むこと自体即あの許されないってことじゃなくて、悔い改めるときに開いていけば、あのそれは許されるっていう、
うん、そうですね。どんな罪でも、あの許されるんですね。それを、まあ、その許しさえ受け入れようとするならば、しかし許しを拒否するならば許しがありえないでしょ。
受け取ったものをいりませんっていうのもありえますか？
それはもう私たちはあの神様がもう私たちは何回も何回も招いてくださるんですね。こんな素晴らしいプレゼントがあるんですから、私たちは過去で何回も何回もそれに拒否反応を示したんでしょ。だからあの神様が大体私たちのプライドを、まあ、ずっと、まあ、あの潰さんと、まあ、私たちはその素直に受け入れない場合がありますね。そしてあの神様から、まあ、あの出てしまって、まあ、法と息子のように行ってしまったら、そこからまた戻る道があるわけですよ。
あの私の知り合いで洗礼は受けたけど、もう今はもうイエス様信じたくないって言ってもう拒否してる人で、洗礼は受けたんです。でそういう人がもしもこのまま命を終えたらどう？
まあ、あのすなわち信仰をしてたイエス・キリストをしてたということでは当然救いがないんですけれども、あのまあ、あの神様はもういっぺんもういっぺん必ず招いてくださるんですよ。だから死ぬまで私たちはあの希望を失ってはいけません、そういう人の場合、まあ、あの場合によっては本当に固くなによって、うん、もう全然御言葉死の声を聞こうともしない人も、うん、出るんですけど、私たちはそれは、うん、分かるとは限りませんから、とにかく この人が戻ってくるように、うん、祈らんとダメなんだと思いますね、
うんうん、洗礼を受けてなくても天国に行
こうとは
はいはいはい、
はい、
そうですね、
はい、というとの私もある方は水曜日に、まあ、今度の金曜日にまた洗礼をしましょうかという相談をして、そしてその時にはまあ割といい状態だったんですけれども、金曜日には間に合わなくて、もう木曜日に死んだんですね。だから信仰を持っとったものですから、ちゃんと天国に行けたと私は確信しますけれども、私たちは最終的に裁きをする方じゃなくて神様がしますから、神様に任せましょう。